主イエス様は十字架で悪魔に打ち勝ちました。イエス様は十字架であなたの罪の債務を引き受けました。聖なる神は十字架で罪人をあがなったのであります。けどもイエス様は一人で死なれたのではありません。あなたと一緒に、あなたの古き人とと一緒に亡くなられたのです。あなたはイエス様と共に十字架でもうすでに死んでいるのです。これは言い尽くせないほど素晴らしい逃れ道ではありませんか。これを認めたならばリバイバルは必ず起きます。あなたは今までで絶望的な状態であり、私の欲している善はしないで、欲していない悪はこれを行っていると叫んだことがあるでしょう。そのあなたは今はその逃れ道を知っているはずです。前に読みましたロマ書6章4節と6節にこの逃れ道についてはっきりと書いてありますね。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。私たちの古き人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。もしあなたがこれを信じたならば、あなたはパウロと共に神を賛美することができるはずです。その罪の発祥ですね、ロマ書8章1節2節にパウロは次のように勧告の声を上げていますね。こういうわけで今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからですと書いてあります。イエス様と共に死んだということは、もはや自分が存在しないことを言うのです。あなたは死んでしまったならば、興奮することも、自分の意志を働かせることもできません。また怒ることも、焦ることもできないはずです。あなたは今もなお、立派なクリスチャンになりたい。聖書を読み、祈る人になりたい。柔和と忍耐を身につけたいと思われますか。主なる神はあなたに、お前は何も持っていない。お前はただ汚く、ボロボロで罪だらけだ。と言っておられます。神は、お前は何もできない。お前のやることは私にとって全部大嫌いなものばかりだと、神は言われます。従ってあなたに対する神の判決は死であり、その結果あなたは、イエス様と共に十字架につけられて死んでしまったのです。あなたはイエス様と共に十字架で亡くなったのです。あなたはそれを今日認めようとしませんか。あなたはイエス様と共に十字架につけられたのですから、あなたの支配者は自分ではなく神の御霊、聖霊であるはずです。あなたの古き人は十字架で取り去られました。聖霊はあなたにイエス様のよみがえりの命を与えました。ロマ書6章5節に、もし私たちがキリストに罪合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですと書いてあります。よみがえりの命は よみがえるの力は素晴らしい逃れ道です。イエス様のよみがえるの命はあなたの敗北に打ち勝ちます。自分の古き人と罪は十字架で死に、新しく生まれ変わった人は聖霊の支配のもとにあるということを信じ続けるのがキリスト者の生活です。あなたはキリスト者であるにもかかわらず、新しい生活をする力を持っていません。聖書を読み祈る力がありません。イエス様の証し人として立つことはできません。聖書の教えを生活に実現することができません。あなたがこれらの力を持っていないから、イエス様は聖霊によってあなたの心の中によみがえりの命を注ぎ込もうと思っておられるのです。普通の灰は日本からドイツまで飛んでいくことはできません。それと同じように私たちは主イエス様なしで新しい生活をすることはできません。けどもその灰が例えば飛行機の中に飛び込めば、まあ1日あるいは2日でドイツへ行くことができます。同じように私たちが聖霊の支配の下に住むならば、聖霊が私たちを支配することができれば、簡単に新しい生活を送ることができます。これは感情の問題ではなく意志の問題です。あなたは今まで聖霊を牢獄の中に閉じ込め、自分で考え志し、自分の支配者の地位に置いてきました。また時には、まあ、礼拝式に臨み、その時自分はイエス様に完全に復讐したいと思ったかもしれません。その時には聖霊は牢獄から出て逆魔に移されたことになります。けどそれでは決して十分ではありません。これは肉にあるキリスト者の生活です。なぜなら逆は決してうちの主治になり得ませんから。しかもあなたは悩みの生活の中に住んでいることになります。聖霊は完全な支配を望んでおられます。あなたは今日生活の支配家の聖霊に委ねようとは思いませんか。もし聖霊があなたの生活の支配者となれば、あなたは自分の罪深さを知り、もともとイエス様を知りたくもうでしょう。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、知性、これらの実を結ぶようになります。逃れ道は何でしょうか。あなたの絶望的な状態と難しい問題に対する神の答えはイエス・キリストの十字架です。主イエス様が亡くなられた時、あなたも共に死んだのです。イエス様はよみがえられた時、あなたも共によみがえったのです。この事実を神は聖書の中で私たちに語っておられます。神は嘘つきではありません。ですからこれは事実です。今日この事実を信じ感謝してください。そうしたらあなたの生活とあなたを取り巻く人々の中にリバイバルの奇跡が起こるでしょう。今日あなたの頑固な意志をイエス様に渡し、イエス様が聖霊によって自分の生活の支配者 となったことを凍るようにいるならば、リバイバルを経験するでしょう。自分の古き人、頑固な意志、傲慢がイエス様と共に十字架で死に、新しく生まれ変わった人は聖霊の支配のもとにあるということを信じ続けるのがリバイバルの秘密です。リバイバルの秘密は何でしょうか。リバイバルとは一体何でしょうか。リバイバルは主イエス様です。リバイバルの秘密はイエス様と共に歩むところにあります。リバイバルとは光の中イエス様の御そばにいることを言います。ヨハネ第一の手紙一章七節に、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。光の中を歩くことは大切であります。リバイバルの秘密、リバイバルの必要条件は私たちが光のうちにいることであり、結局罪を表すことです。あなたの生活の中に秘密で会う罪があるのでありましょうか。あなた今日主にお許しくださいと言おうとしませんか。イエス様はお許しになるでしょうか。イエス様は大喜びであなたの罪をお許しになります。イエス様はもうすでに十字架であなたの債務を贖われましたからです。イエス様はあなたの罪の債務を担われました。あなたは絶望する必要はありません。あなたが自分の罪を告白するならば、あなたがそれを感じようが感じまいが、イエス様はその罪をお許しになれますから、感謝してください。あなたの信じた通りになるようにと今日もイエス様はあなたに言っておられます。あなたが主よどうか私の生活の中にある罪をお示しくださいと祈るならば、イエス様はすぐにあなたの罪を教えてくださるはずです。なぜならイエス様はあなたを用いたいのですから。あなたの生活のうちでご自身の栄光を表したいのですから。もしあなたが主よどうか私に権威をお与えくださいと祈るならば、イエス様はすぐにその願いを聞き届けてくださいます。あなたはその権威を感謝し前進することができます。あなたの信ずるようになるようにとイエス様は言っておられます。ペトロ大